普通歌読んでいいですか？
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさん。
うん。
餃子好きっす。ジョーストリクトリ。
ありがとうございます。
それしか書いてないですよね。
あ、そうなんや。
はい。何を伝えたかったのか。はい、まあ、餃子が好きってことを伝えたかったんでしょうけど。
なるほど。
以上、ストリクトリってことなんでしょうけど、ね。はい。僕一人で家で作ってますから、誰が来てもいいように毎日作ってますから。
うん。
はい。
じゃあ、住所言いときますか。
僕んちのね。ダメダメダメダメダメ。そう。さっきも話しましたけど、ベラレイヤという男ですよ。
はい。
あの男ですね、僕がほら、おばあちゃんとかおじいちゃんにお世話になったからっていう理由で、お茶を送ったんですよ、お茶を。
ほうほうほうほう。
よくぞ止めてくださいましたってことでね。あの家はね、ベラレイヤさん家じゃないですからね。ベラレイヤさんのおじいちゃんおばあちゃんの家ですからね、言っちゃえば。だから僕はベラレイヤさん家に泊まりに行ったんじゃないですよ。ベラレイヤさんのおじいちゃん家に泊まりに行ったんですよ、僕は。だから、ベラレイヤさん家のおじいちゃんおばあちゃんにお礼としてお茶をあげたんですよ、僕は。にもかかわらずですよ、僕のその送ったね、お茶の箱にね、住所書いてあるじゃないですか。
はい、はいはいはい。
そっからもうベラレイヤさん僕んちの住所も知っちゃったんで、
うん、
もういつでもお前んち突撃できるぞみたいな脅しをかけてくるんですよ、あいつ。なんか、この前もなんかミンゴルとかしながらスカイプしてるじゃないですか。
うん。
そしたらなんか、あ、ちょっと飲み物買ってきますわ、みたいな感じでなんか言ったら、うん、あ、じゃあ近くのセブンイレブンですね、みたいな。もう分かってんすよ、あいつ。俺んちで一番近くのコンビニとか全部分かってんすよ、あいつ。あ、近くになんとかないっすもんね、みたいな感じで言うんすよ、普通に。会話の中にちょこちょこ入れてくるんですよ。もう怖いっすよ。もう完全に Google マップで見られてるんすよ。もう、あ、人ってこういうことされると怖いんだと思って、もう二度とこの企画はやめようと思いましたよ、僕は。
確かに。
あ、みんなこんな気持ちなんだって思いましたからね。もう二度と人ん家行かないと思ってね。うん、だからということで、まあ、いつベラレイヤさんが来てもいいようにちゃんとアサシン雇っときますんで、もういつでも殺せるようにね、本当にやつを、うん、
はい、
はい。ということで、じゃあ次の普通歌、
はい、
いきたいと思います。
うん。
ラジオネーム KK さん、
はい、ありがとうございます。
M字の皆さん、こんばんは。
はい。
今年もドバイワールドカップデーが近づいてきました。
うん。
日本からは退去14頭が参戦予定とのことですね。
ほうほうほうほうほう。
私は毎年グリーンチャンネルなどで視聴しています。皆さんはドバイに限らず欧米や香港といった海外競馬についてはどの程度チェックされていますか？
うん。
また予想や馬券購入される際に国内競馬との共通点相違点活用ソースなども教えていただけたら嬉しいです、ということでね。
うん。
僕はほぼ見てないんで、なんかみんなが盛り上がってるところにちょっと巻き込まれて、
うん、
みたいな感じはありますけど、
うん、
だいたいミオさんとか、
うん、
タクヤさんとかバリちゃん、
うん、
が割と海外競馬買ってるイメージあるんですけど。
そうね。
でも確かにあれですよね、なんかその去年のドバイの時もそうでしたけど、
うん、
なんか小頭数とかで、
うん、
勝ってきた馬が多頭数の G1 で負けるとかね。
そうね。
そういうのは結構 M 的な意味では国内競馬との共通点って意味ではあるかもしれないですよね。
うん。
活用ソースってことなんですけど、
うん、
なんか見てるサイトとかあります？海外の時に。
あ、全然。あ、競馬ブック。
ああ。
うん、の海外競馬のあれがあるから、それで大体は見てるかな。
ミオさんとか詳しそうですよね、この辺。
まあ、そうよね。
なんか、海外用のサイトとか、なんか見てたような、イメージありますけどね。いや、すいません、僕と竹谷さん見てないですよね。
サイトは見てないね。
見てないですね。僕も海外系はほぼ買ってないんで。
うん。
以上です。
はい、ありがとうございました。
すいませんね、あんまり参考にならずにね。
うん。
はい。
喋れや。
はい、それ待ち、それ待ち。
泊まり系競馬スロン
M ラジ。
はい、どうも改めましてブライトです。
はい、どうもタクヤです。
話す話ないです。
はい、
何を話せばいいんでしょうかね。そういえばトンネルズの皆さんのおかげでした。
うん、終わったな。
終わりましたね。
うん、
昔のコントとかよく見てましたよ僕。
そうやんな、
あのウゴウゴルーガってあったじゃないですか。
ああ、あれのパロディやったな。
あれのパロディでゴーゴーガールっていう、そのまま、
うん、
もともとウゴウゴルーガっていうのはゴーゴーガールを逆さまにしたっていう名前なんですけど、それをさらに逆さまにしてまたゴーゴーガールで、あのパロディやってたんですけどね。
ほ
う、あれ好きでしたけどね、めちゃくちゃ。あと工藤静香とか出てたね、ドラマのパロディとかもね。
うん、
僕未だに実家で録画残してるんですけどね。いや面白かったですね、めちゃくちゃ今見ても。あと卓球の対決とかね。
ああそうね。
で出てきてるのが古田と広沢なんですよ。
ああ出てたな、
古田と広沢対トンネルズっていう。
はいはいはい、
すげえ面白いですね。だから普通に古田勝ちましたけど、ね、古田広沢コンビの方が
先生出てた出てた、
あれ面白いな。
うん、
ということで、
はい、
トンネルズの皆さんのおかげですは終わるかもしれないですけど、
うん、
30年で終わりましたよね。
うん、
僕たちはまだ続きますんで、
はい、
はい、あと24年頑張っていきましょうよ。
もうジジイや。
あと24年やべえ。そう考えるとすごいですよね。番組30年続くって。
そうだね、
結構やばいっすよね。
うん、
だって M ラジ始まったのが僕が28とか9とか、とかですよね、うん、多分。
そうだね、
58までやるってことですよね。
そ
やばいっすよね。
71回までやらなか
った。そう考えたらやばいっすよね。
そうやね、
タクヤさんやばいじゃないですかもう、
うん、
今見たら元気ないかもしれないですよもう。
お前でもう電話にも出れへんかもしれないから。そんなもんそれ以前に。
いや、もう競馬とかやってないかもしれないです。防災しかやってないかもしれないです。
うん。
やばいっすよ、もうそれ。もうだから、ああいう風俗とか行っても、できないからっつって、帰ってくるみたいなことかもしれないです、ね。
うん、そうそうそうそうそう。はい、もうこれカットでーす。
カットでーす。はい、そんな、健全なラジオ番組こと、エムラジなんですけども、
はい。
どんな番組かご存知でしょうか。
はい、よろしくお願いします。
この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、なんで半笑いやね。
合ってますか。
合ってますよ。
よかったよかった。
はい、
今回は台本見ないで言えました。
ありがとうございました。
では今週は G1 高松の宮記念を予想します。
はい、
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、
イエーイ。今週の予想レースです。
はい。
第48回高松の宮記念でございます。
うん。
中距2000メートル、ナイスネイチャー、オグリキャップだとか、制しましたね。
いつの話やねん。
伝説の G2 戦でございます。
はい。
はい。あれ条件変わったんでしたっけ。名前も変わったんでしたっけ。
そうですね。名前も変わってますよね。
高松宮杯でしたから。
杯やもんな、そうだね。
なぜか800メートルも短縮されてますね。
はい、高松の宮杯で大物が2頭負けてます。何でしょう。
シアマゾン。
もう1頭。
え、大物
ダービーは
メリーナイス。
ウィニングチケット負けてますよね。
あー、なるほど、うん。まあ、ウィニングチケットはね、ぶっちゃけ3歳以外、まあ、当時4歳ですけど、
うん、
4歳以外微妙ですもんね。
そうですね。まあもうジャパンカップまでやったね。
その後、オールカマー2着でしょ？
そうそうそうそうそう。
あのビアハイヒルの2着でしょ？
うんうん。
はいはいはい。さあ、距離も短縮されて、
はい。
高松の宮記念と名前も変えて、
うん。
48回の歴史があるレースでございます。
はい。
はい。では、現時点でのオッズ、いっていきましょう。
はい。
まあ、金曜夜段階ですんでね。
うん。
まあ、かなり、ブレるとは思うんですけど。
うん。
はい。じゃあ、いっていきまーす。
はい。
1番人気、レッドファルクス、3倍。
うん。
2番人気、レッツゴードンキ、6.6 倍。
はい。
3番人気、ダンスディレクター、7.4 倍。
ほう。
4番人気、ファインニードル、8.6 倍。
うん。
5番人気、ブリザード、11.1 倍。
うん。
6番人気、シャイニングレイ、12.3 倍。
うん。
まあ、以下はですね、声優構成、13倍。
うん。
レーヌ・ミノル、14.6 倍。
うん。
キングハート、 23.7 倍と続いていきます。
そうですね。
はい。まあ、だいぶ変わりそうですけどね。
あ、そうですね。
はい。じゃあ互いの本命打っていきましょうか。
はい。
まあでも、まあ被ると思いますよ。
あら、
申し訳ないですけど。いいっすか。
いいでしょう。
はい。じゃあ本命打っていきたいと思います。
はい。
せーの、ドン。
うん、まあそうでしょうね。
ブライト本命ダンスディレクター、高谷さん本命ダンスディレクターです。
はい。
高谷さんが言います。じゃあやっぱりダンスディレクターって言えば高谷さんでしょ、やっぱり。
はい。じゃあですね、まあ、ダンスディレクターになります。アルデバラン3区の、まあ、SC タイプだと思いますね。もう本当にこのままいつから G1 勝てるって言ってたのか、もう思い出せへんぐらい前から言ってたんですけれどもね、本当に強かったんですよね。ただ、まあ、少しこう運がなかった馬なんですけれども、で若干、まあ、若干というか、あれなのかな、その時に比べると、やっぱりエール化してきた、ところもあると思うんですけれども、まあ、その中でメンバー的に、阪神カップから、まあ、ダウンとも言える相手ということと、間隔も空けてきましたので、まあ、ここで G1 を取るのには、臨戦としては現状、文句なしではないかなと思います。で阪神カップで山盛り僕単勝勝てましたので、その金をここで返してもらいたいと思ってます。ちょっと市場入ってるかもしれないですけれども、気持ちよく武豊でダンスディレクターで勝っていただきたいと思います。本命です。
まあ、僕は消しなんですけど。
なんでやねん。
あ、20丸でしたね。
はい、
はい、ちょっとつい癖でたまにあるんで、こういう時がね。
うん。
昨年が、阪神カップ先行で2着した後に、まあ、シルクロード1着したんですけど、
う
ん、
そうよね、シルクロードね、そうよね。
はい。だから、これが高松宮になったって思えばいいだけですよね、要は。先行布石でからの短縮で差しに丸一度でショックっていうのを残しつつで、うん、シルクロードでは戦友構成に勝ってるわけだから、
うん、
それが高松宮に変わったっていうだけ、まあ、若干感覚は空きますけどね。
うん。
うん。なので、しっかり布石打ってきたんで、まあ、悪くないんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
まあ僕もだから結構思い入れはあるんで、その別に他の馬が悪く見えたからとかではないんですけど、まあラストチャンスだなと思いましたね。
まあそうよね。
だから今までの臨戦に比べたらっていうか、その結局高松宮は去年出れなかったっていうのもあるし、
うん、
今までのに比べたら一番いいというか、
うん、
スプリンターはまともな状態で出てない感じだったんで、今まで。
うん。
だから、ここ、ラストチャンスで。
そうですね。
はい。
文句なしです。
文句はちょっとありますけどね。やっぱあと1年とか、あと2年早く来いよと思いましたけど。
まあ、そうよね。
はい。
うん。
衰えはあると思います、若干。
あ、まあ、確かにそうね。
うん。
だから、ストレス広がない。このタイミングじゃない、ここ、知ること一着で来られたら負けてたかもしれないしね。
そうそうそうそう、それはありますね、
うん、
確かに。
うん。
そういう感じですね。
はい、能力は文句なしと思います。
で、枠もね、若干真ん中より外目ってもいいですよね。
いい、あ、そうそう、それもよかったよね。
そう、あんまり打ちすぎるとちょっと怖いんで。
うん。
かといって外すぎると今度は体力がとかっていう問題になってくるから。
うん。
だから、ちょうどいい枠、12番ぐらいがいいなと思ってたんで、11番だったらまあいいかなっていう感じですね。
う
ん、
そうですね。
はい。じゃあ、対抗以下いきますか。
はい。
なんか早く終わりそうですね。 はね、今回ね、高谷さんとね、まあ、5頭とか収集ったら5頭全部被るんじゃないかなと思ってますから。
あらららら。まあ、とりあえずこれでいこう。はい。
じゃあ、行きましょうか。
はい。
では、太鼓以下でーす。せーの、ドン。あ、意外と、分かれましたね。
なるほどね。
はい。ブライト対抗、レーヌミノル、黒三角レッドファルクス、白三角ブリザードで、まあ、バツでレッツゴートンキです。
うん。
タクヤさん、対抗ブリザード。
うん。
黒三角キングハート。白三角2といて、シャイニングレイとレッドファルクス。で、悩んでるのがファインニードルですね。
うん。
はい。
ブリザードか。
そうですね。まあ人気は、多分まあ、レーヌミノルと逆転はすると思いますけど。
そうだよね。誰か多分勝ってるね、これね。どうなってんね、始めだけ。
まあ、ブリザード行きましょう。
はい、ブリザード。まあ、スタークラフト3区。まあ、戦績を見ていると、まあ、SC で、まあ、若干ちょっとこう、まとまりに少し寄った SC かなというイメージだと思います。で、僕、スプリンターズの時にちょ少し評価してたんですけども、この馬多分強いですよね。
強い。
うん。で、左回りがどうだこうだって言われてるんですけども、もうそれの程度で多分、の、その知識で、割引くと多分痛みに遭うと思います。
はい。
うん、ただね、その鮮度という意味ではやっぱりスプリンターの時よりかは、まあ、若干落ちてると思うので、
はい。
その分、その単勝の期待値という意味ではちょっと薄いかなと思ったんですけれども、まあ、なんだっけ。香港スピードか。この辺で、日本の馬も蹴散らせますし、で、香港のスプリントのメンバー強いですから、
はい、
そこできっちり3着、まあ、8番人気3着ですけども、これぐらいの能力はそもそもありますし、で、前回も、まあ、ちゃんとしっかりとした思想かなというようなイメージなので、まあ、ここへ向けての布石はしっかり打ててるんじゃないかなと思いますんで、僕は多分このまま普通に走っていくと思います。
これ僕、白さん打ったんですけど、
うん。
ああ、でも別に本命でもいいかなと思ってたもんなんで、
うん。
だからこの上位4とは割と、どれ本命にしてもいいかなと思ってたものなんで、割と評価としては近いですね。
うん。
はい。まあ、父はソビエトスターなんですよね。父が。だから、ヌレイエフで、で、母父が、何でしたっけ。
リダウスチョイスな。
そう、リダウスチョイスなんで、
うん、
まあ、団地人ヌレイエフで、
うん、
まとまり系同士。
フルーキーやな。
の配合ですね。
うん。
だからまあ、まあ、今 SC とはおっしゃってたんですけど、拓也さんは、うん。でもやっぱり、うん、その本場の、香港の S って感じはちょっとなくて、やっぱまとまりによってて、割と混戦でもいいし、C もあるみたいなイメージ。
うん。そうやね。ちょっとまとまりチックの方のあるよね。
そうなんですよ。なんか、その先行力とかそこまでないんで、
うん。
ちょっとまとまりによってるかなっていう感じはかなりしますね。ただし、その、頭数が増えてもひるまなかったりとかもするんで、
うん、
アップで注意人気みたいなのが多分ベストだと思うんですよ、
うん、
で今回まあ今のところ人気しちゃってるんですけど、でも多分まあ当日はそこまで人気しないと思うんで、
まあそうね、20倍ぐらいになるよね。
うん、まあ20倍ぐらいつけばいいかなと思うんで、
うん、そうですね、
まあ、確かにスプリンターズの時より鮮度はないかもしれないんですけど、
うん、
まあ、リズムはある程度保ってますし、
うん、
スプリンターズもこれ2桁馬番の馬の中でこいつが一番先着してるんですよ。
そうそうそう。でこれミスタースタディングって、ね、今多分ほぼナンバーワンだと思うからね。
なんで多分そこそこは強いです。
うん、はい、強いと思います。
なのでいいと思うんですけどね。
僕もいいと思いますね、はい、これは。
じゃあレーヌミノルいきます。
はい、
僕ベストがこの馬1004だと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
ベストの距離が、
うん、
短縮専用がベストかなって思ってるんですね。
うん、
なのでオーシャンステークスはちょっと短いかなと思ったんですよ。
うん、
だけど早めに行って早め先頭に立って、
うん、
あ押し切るんじゃないかなと思ったところでバテて負けたんですけど、
うん、
でも、ね、短縮を2番手から行って0秒1差、
うん
うん、結構内容としてはすごい綺麗な負け方っていうか、
うん、
しかも外枠からでこう2番手スッていって、
うん、
その先行力っていう意味での S を見せつつ、
うん、
最後バテちゃったっていう内容が、 すごい綺麗な負け方に見えたんですよね。
うん、なるほどね。
僕こういう負け方大好きなんですよ。
うん、
で、もともと戦4がいいと僕は思ってたんで、だからこの久々の戦2じゃないですか。
うん。
なんだったら2戦とかも走ってたんで。
そうですね。
久々戦2になって短縮失敗、
うん、
した後の同距離、
うん、
バウンド延長みたいなイメージ。
うん、
戦4戦2戦4みたいなイメージで戦4戦2戦2っていう感じ。
慣れってことでね。
そうですね。一回戦2を鳴らしたんで、
うん、
それはすごいいいなと思って。だから面白いのは、だから短縮は得意な決闘なんだけど、短すぎるところに行っちゃったから、逆にこのバウンド延長感がある短縮失敗後の同距離がいいんじゃないかなっていう感覚なんですよ。
なるほど、なるほど。
で、この前走の内容を見ると、やっぱり外枠からスムーズに行けた方がいいっていうタイプだと思うんで、やや外目の枠で先行力があってっていうのはいいと思うんですよね。
そうですね。なるほど、なるほど。
格も持ってますし、一応。
持ってますね。
はい。
はい。
たくやさん、切っちゃってますけど。
はい、切っちゃいました。僕ね、ちょっとあの、違った感覚の方で切りました。村さんが言われてることは僕、もっともだと思うんで、オーシャンステークスの内容がね、僕も同じで、やっぱよく見えてます。
はい。
うん、ものすごくよく見えてるんですけど、この前やっぱマイナス体重で出てきてて、前走もね、あんまり追い切りもされてなかったんですよね。
はいはいはい。
で、今回も、最終追いがほとんど終えて、てないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、ただ1週前はある程度時計を出してるんやけどね。
はいはいはい。
なので僕そもそもそのマイナスで出てきてるから、まあそのね、元が470ぐらいで走ってるから、まあ、適正体重なのかもしれないですけども、やっぱり成長分考えると、うーん、まあある程度やっぱオーシャン増えてきてほしかったかなと思ってたので、
はいはい、
なんですか、その体がよくできていない状態で頑張ってしまってるというイメージの方があったんですよね。
ああ、はい。
うん。で、そこから、やっぱりよく見えてしまっているがために、3番2期6着でも、僕としては、ストレス疲労があるかなというふうに見立ってたんですよ。
ああ、はい。
うん。なので、格上げになって、先行もある程度いるので、ペースは少し上がるかなと思ってたので、うん、そうなるとちょっとしんどいかなという体力の破綻の方を見たんですね。で、その負け方であったりとか、その格であったりとか、臨戦であったりっていうのは僕も文句なしだと思います。だから文句なしがゆえに、反動に耐えれる体調なのかどうかっていうところに疑問をつけたので、ちょっと評価を落としました。
ああ、なるほど。はい。
はい。多分これ普通に追われていて、体重がポッとマイナスプラスとかで出てきてくれていたら、僕も多分、割と大きな評価を打ってたと思います。
調教後の体重いくつだったんですかね。
プラス10。
ああ。
今日もちゃんと見てたんやわ。どれぐらい戻ってるのかなと思って、はいはいはい。うん。だからやっぱ無理やり戻したんかなともちょっと思って。
あ、なるほど。緩く仕上げて戻したってことなんですかね。
うん。
ああ、なるほどね。
だから前回もやっぱり2、3本追い切りが足りないって言ってる割にマイナス体重で出てきたし、どうなんかな。やっぱりその、もともとその、昨年末の阪神カップまでのその、ローテーションが結構、使われてたやんか。
まあ、4回走ってますからね。
そうそうそう。週刊誌のあとマイルチャンピオン使って、その後休ませられるのに阪神カップ使ったりとかしてるから。
確かに、G は2回使ってますもんね。
そうなのね。だから、やっぱこの辺がこういう厩舎であったり、その、馬主であったりするところで、やっぱある程度走るかなっていうのがあったから、やっぱ使わせてしまったっていう反応が、やっぱどっから出てくるのかなとも思って、そういう意味でちょっと下げます。僕も臨戦とか、内容は文句なしだと思います。枠とかもね、今、村さん言ったみたいに、これぐらいの枠は多分一番いいやろ
う
し。
うん、そう。フィリーズレビュー。
うん。
あれの時もね、綺麗にこう、回ってきてたんですけど、まあ、最後はよれちゃってますけどね。
うん、最後、死のどうち刺さっとった
けど、ね。最後よれ、あれも、だから外枠からスッていっちゃって、
ヒュッ
てこう来てるんで、
うん。
やっぱああいうの、やっぱ外目からの方が、やっぱり、なんつうんだろう、邪魔されないで、ヒュイっていった方が、
いいでしょうね。
いい馬かなっていうのはあるんで。うん、
僕はあのレースはベストパフォーマンスだかなと思ってたから、
うん、
桜花賞よりも。
桜花賞はね、他が走れないっていうのもありました、
うん。うん。まあちょっと特殊バンバンあったからね。
じゃあ、次は。まあキングハート、あ、まあレッドファルクスか。
うん。
じゃあ僕、レッドファルクスも言いましょうか。
はい。
これは強いからですね。まあ、ちょっと黒3以下にできなかったっていうだけですかね。
そうね。まあまあまあ、そうね。
いや、前走の内容が、
うん。
だ結局ね、だからどっちなんだってことですよね。要は、
うん。
3着が衰えなのか、 それともよく頑張った3着なのかってことだと思うんですけど、
うん、
僕はやっぱりあの位置取りから3来るっていうのはやっぱり次元違うと思いますよ。
ああ、なるほどね。
だって15番手ですよ、最終コーナー。
そうですね、勝ったのは逃げてる前からね。
僕、一応ね、これ、だ僕、本命を、レッドファロックスしたんですよ、結局。
ああ、なるほど。
もうしょうがないと思って。で、もう、完全諦めましたからね、あの位置取り見て。
あ
結構、もごもごもごもご、道中下がっちゃって、内枠で。
うん。
で、ああ、と思って、断然一番人気だから、ああ、断然一番人気だ、ね、2番人気か、あの時。
うん、そうそうそうそう。
あ、これ2番人気かよ。
そうそう、
意味わかんない。意味わかんないよ、ね。
うん。
何なんだ。まあいいや。ね、もごもごもごもご落ちちゃって、うん、あ、15番手まで行っちゃって、あ、もう無理だと思ったんですよ。
うん。
そしたら、西のラッシュ邪魔されて、
うん、
僕外したんですよ、馬券。西のラッシュと思ってね。あんな内入ろうとすんだよ、あの狭いところ、西のラッシュと思ってね。
完全に、あれよな、あの、切り替えてたもんな、最後な。
な、最後切り替えてたから。うん、あの、うちに行こうとした1回がなかったらいけてたんじゃねえかな、ね、西のラッシュと思って。
そうですね。
はい。ということで、西のラッシュふざけんなってことで、みゆきと思ってね。
はい。
みゆきなんか本命することじゃねえんだと思ってね。もうマキシマムとパリで学んだはずなんですけどね。
うん。
いやー、本当に、あれ話変わってますね。そうなんですよ。まあ、だから、あの位置はよく来たなと思って。
うん。
いや僕はそんな衰えてるとは思ってない派。
なるほど、なるほど。
はい。だからまあ単純に今回も短縮で。
うん、ふんふんふん。
で、デムーロ代わり。
うん。
大丈夫でしょうっていう。まあ、上位にはいるんじゃないですかっていう感じですね。
まあそうですよね。
はい。
まあそんな西野ラッシュを本命した僕なんですけども。
僕は対抗みたいなもんか。はい。
まあ、僕これ、何番手だか、4番手、5番手か。まあ、そこまでちょっと評価下げたんですけども、まあ、能力のアドバンテージがどこまであるのかなということに、まあ、焦点を縛ってたんですけども、まあ、あるなら多分来るでしょうし、なければちょっとバリ落とすかなと。で、2番人気3着なんですけども、まあ、僕的にはまあやっぱりあの届かない位置から来たので、まあ、ちょっと頑張っちゃったかなと。負けるなら読んでよかったんちゃうって思ってる。
あ、なるほどね。やりすぎたってことか。
方なんですよ、うん。
なるほど。はい。
うん。だから、そう考えると頭っていうのはしんどいかなというふうに見たので、まあそれでもね、やっぱりさすがにちょっとメンバー的にね、これ以下、馬券圏外から落としますよっていうことはできなかったので、まあ評価はしたんですけれども、まあでも G1 で買うならこれここ最後かなと。
うん、
あとは、ね、1008とかで一回見てみたいけれども。
いや、もうこっから休み明けスプリンターでもう一回来るでしょ。
あ、なるほどね。
安田無視。
まあ、多分そだあと、やっぱりね、切り切れなかった理由がもう一つあって、これね、ブラスさんよく言ってたんやけども、こいつ、いいところで生き抜きしようのよね。
あ、そうなんですよ。
うん。
こいつね、ムカつくのよね。マイルチャンピオンとか、
そうね、ちょっと生き抜きしようのよね。
香港とか、うん、ちょっと生き抜きするのよね、こいつ。
そう、そうだよね。
そうなんですよ。
うん、だからそこがうまいのよね。
そう、うまいんですよ。
息抜き2戦目なんで、これ息抜き3戦目4戦目でもちょっと切ってもいいかなと思ったけど、息抜き2戦目なんで、まあ、また来れるかなと思ったので、やっぱり切り切れなくて評価を一応しました。
そのマイルチャンピオンの暴走、いい感じ拾い抜いてんだよね、これ。
うん。
このトータルの蓄積っていうか。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあまあ、あと1年ぐらい全然持つんじゃないかなっていうのはありますよね。
ただなんかこれ3もすごい微妙で、もう2ならアウトやと思ったんやわ。
わかるわ。はい。
で、これ、かわす、逃げ切られてるのは、そのほら、展開の利があっての逃げ切りやさかいに、
はい、
まあ、よくある負け方やんか。
はいはいはい。
で、これ、普通に負けてるのは一番人気のモズアスコットなんで、これ、モズアスコット一番人気をやってしもてたら多分、疲労でかかったと思うね。
はいはいはい。
で、これちゃんと一番人気でちゃんと負けとるのよ。
うん。
だからそういう意味で、こいつうまいことしとんなと思って。
はい。
まあ、やっぱ切り切れへんかったなっていうのが正直なところね。
じゃあ、次いきます？
はいはいはいはい。
ラッキングハートでしょう。
はい。まあ、一応ね、このレース、割とリズム重賞と言われてる重賞だと思うんですけども、前走連帯してる馬と勝ってる馬を見ると、
はい。
まあ、セウン構成、ナックビーナス、ファインニードル、ダイアナヘイロー、ダンスディレクター、キングハート。
はい。
なんですね。はい、で、セウン構成は、 まあ、やっちゃったと。
はい。
ね。で、ダイヤルヘイローももちろんやっちゃったと。
はい。
いうパターンだと思います。
はい。
で、ファイヒードルはちょっとまあ、後で話するとかに、ええわ。
はい。
で、それ以外で、まあ、考えると、まあ、ダンスディレクターと、まあ、ナックビーナスと、この、まあ、になってくるんやけども、ナックビーナスは、やっぱり、蓄積があると僕思ったので、落としたよね。これは僕以外には強いと思ったんやけども、さすがにちょっとここは違うかなと。ここまでの過程でなんかもう、お金稼いでおきましょうみたいな走りしてる境に、
そうですね。
さすがにちょっとここまでは映れないかなと思ったので、落としたんやけども、
はい。
で、そう考えると、やっぱリズムで考えた場合に、やっぱこれかなと。で、これも、やっぱり、10番人気1着なんで、多分ヒロストレスあると思うんですけど、
はい。
L が強い馬、S がバリバリ強い馬っていうわけではなくて、ある程度 C のある馬なので、
はい、
シルクロードは一応ね、まあ、11番人気8着なんやけど、やっぱ負けてるというのを考えれば、まあ、もう本当にキワキワで勝ったわけではないと思うし、プラス体重で出てるので、単純に体調もいいのかもしれないし、まあ、ここ馬体絞って、出てきてくれれば、格上げでもう一回踏まれるかなとも少し思ったんですね。で、それで枠順見たら17番と。まあ、さよならってしたかったんやけども、
はい、
まあ一応リズムは保有してきたし、こんだけ人気なかったらもう一回勝っていいかなと思ったので、一応ちょっと印は3番手で入れてみました。
うん。
うん、さすがにちょっと舐められたかなと思ったんで。
そうですね。
うん。
まあ僕もこれ抑えてもよかったんですけど、
うん。
やっぱり枠が気になって、ちょっと外回していいっていうタイプじゃないから、どうしても。
そうね、
前走もやっぱ打ち抜ってきてたん で、
ね、
でやっぱり京都の平坦からのある程度上がりかかるところっていうショックもあったから、
うん、
まあ、やっぱ内枠だったら勝ってましたねっていう話でした。
まあそうですね、うん、
はい、
それはありますね、
はい。まあ、あと残ってるのがだからファインニードルとレッツゴドンキなんですけど、
うん、
まあ、レッツゴドンキ言っときましょうか、
うん、
これ多分拓也さんとほぼ一緒だと思うんですけど、
うん、
前走走りすぎなんですよね、これは。
頑張ったよね。僕が想定したのと逆よね。
そう、これを、やっぱり前行って凡走しなきゃダメだったと思うんですよ、ここ勝つなら。
そうよね。
ショックって意味では、やっぱ短縮から、短縮での差しに回ると、また後から芝っていうのがあるんで、
うん。
ただ前走こいつはやっぱり、その、金亀の割には S っぽいんで、多分ダートっていうところ、芝からダートっていうのは、まあ、海外からっていうのもあるかもしれないですけど、このショックに反応しちゃったんですよね、うん、こいつ多分、
うん、
だから5着、
うん、10
番人気5着っていう、しかも、うん、そこそこちゃんとその5着でもなんか画面から見えない5着じゃなくて、
うん、
ちゃんと5着来たっていう5着だったんで、だからそれをどっち捉えるかっていう問題、
そうよね、
強いっていう意味での5着なのかっていうのと、まあ、ショックに反応して5着だったのかっていうところで、単純に考えたらそんなに得意ではないダートの戦力で、しかも延長で5着来たんだから、
うん、
おすごい強い、短縮芝戦にスプリンター2着来てる、買いってなるじゃないですか、
うん、
でも僕スプリンターで本命打ったんですけど、
うん、
これもそのね、前行って戦力のビクトリアで苦を味わって休み明けのスプリンターでっていうのがあったから、
うん、
やっぱ苦と楽っていうのには割とこう敏感な馬だと思うんですよね。
うん、そうよね。
ってなった時に前走が意外とショック使って、その楽とは言わないですけど、まあ、割と走りやすいとこにあったんじゃないかなって思っちゃうと、単純に去年2着してるからとか、そういう理由で買いたくはないなと思って。
うん。
で、しかも10番人気から2番人気じゃないですか。
そうな。僕もやっぱそこ嫌ったな。
だからこれは買わない方がいいんですけど、
うん、
結局まあ、あんま買いたい馬がいなかったんで、
うん。
まあ、一応ダートから芝のショックにはなるからと思って、
うん。
抑えちゃったんですけどね。
うんうん。わかるわかる。
切るっていう人、は僕は好きです。
そうね。僕はだから結局そうね。やっぱ前回ちょっと頑張っちゃったかなっていう風に見えたっていうことは、やっぱり10番手、11番手と番手少し下げて踏ん張って上がってきてるから、ある程度自力で押し上げてきてるっていうのを考えると、やっぱ走ったかなと思うし、で、そこからやっぱり2番人気になって、 ってなると破綻の方にかけたいかなと思うのよね。
うん、
うん、で、まあ、この後ちょっと話する、そのファインニードルっていうのと、ナインラインは実はドンキとどっちにするかっていうのが。
これ、だから去年のセールス構成っぽいんですよね、雰囲気としては。そのちょっと舐めてたら、もう一回来ちゃったっていう、パターンっていうか、
うん。そうなんだよ。で、一応ファインニードルを上げたのは、こっちの方上に取ったのは、スプリッターとこれ、跳ね返されてるよね。
はい。
で、その時はセントール一番人気一着なんよ。
はい。
で、今回知ることは4番人気1着から、じゃあ単純にこの前走だけの地面だけを見ると、やっぱり今回の方がストレスを抱えてると思うの
よ
ね。
そう、今回は絶対きついんですよ、これは。
そうだよね。
はい。
でも、スプリンターズ負けた時は、北九州も使ってるし、その前に港とかも使ってるしっていう蓄積も少しあったかなと思ったんやわ。
はいはいはい。
うん、だから、今回は一走だけやさかいに、まだ耐えれる、その一回だけ弾かれたっていう実績しかないやん、とりあえずは。
はい。
だから、もう一回ここで見れるかなと思ったら、これで弾かれてるようであれば、もう単純に壁かなと思っていいんやけど、
はい。
うん、ただ、それを、その、まだいけるかなってかけるのに、8点何倍っていうのが怖いなって思ったんや。
うん。
でも、もうボーダーでかかってるのが、ドンキとこっちやさかいに、だったらこっちの方がリズムを持ったさかいに、かなぁと思ったんやけど、舐められたのはこっちの方かなと思ったし、買ってるのに。
はいはいはい。
うん。なので、一応ちょっと悩んでるんやけど、評価するならこっちの方かなとは僕は思ったんやけどね。
いやー、これね、僕もね、ボーダーラインで、
うん。
まあ、今もう多分抑えると思うんですけど、これだからね、なんか頭よぎったのだから結局去年の星雲構成なんですよね。
は
あ、そのちょっと舐めてて、
うん、
どうせ来ねえ弱いしと思って、
うん、
そしたら来たっていうパターン。
うん、まあ僕が散々言ってたからな。
今年はだから星雲構成は危ないと思うんですよね。
今年は危ない危ないよね。
と思うんですけど、まあ今年も危ないというか、うん、まあ去年も危ないって言ってたんですけどね。でも今年はより危ないかなって思ってるんですけど、
うん、
でもこっちはやっぱりこうなんて言うんだろう、声優構成は一回頂点極めてからの下り坂って感じですけど、こっちはまだ上がってきてから条件線金層にまだ使ってながらの、まあ、G は一回弾かれたけどっていう感じじゃないですか。ただまあ上り調子ではあると思うんですよね、こっちの方が、
うん、
でまあ、前走もねプラス18で勝ったっていうのもあるし、うん、だから結局気がいいタイプだから休み明けで勝ったのか、それとも本当に力を蓄えたのかっていうところがあるから、
うん、
だからちょっとね、僕、考察とかでも結構低評価にしちゃったんですけど、
うん、
結構これは怖いなと思って、
うん、
その、単純に4番人気1着、休み明け、プラス体重で激走した LK みたいな感じで捉えたらちょっと危ないかなと思ったんです
よ。そうな。
はい。だから抑えてもいいかなって感覚。
うん、
結局負けてほしいっちゃほしいんですよね、こういう。
そうなんやほんま。
結局は、
うん、
そう、負けてくれた方が M 的には楽なんですよね。
そうでな、それは僕もちょっと思ったんやけど、やっぱ、まあ、ブラフィも今言ってたみたいに僕もそうなんやけど、負けてほしいと思ってる馬やんか。
そうなんです、負けてほしいと思ってる馬です。
で負けてほしいと思ってる馬っていうのは勝たれる可能性があると思ってる坂に負けてほしいと思ってるわけやんか。
あ、確かにそうですね。
そうやろ。
はい、
だからやっぱ嫌なんよ。
そうなんですね。
な、
だって負けてほしいとかじゃなくて、普通に負ける馬は負けますから。
そう
ダイアナヘイロー負けます。
負けます。
はい、言ってみますけど負けますけども、こいつは。
そうだそうだ。だからここはちょっと抑えたから、まあな、逃げになるかもしれないけれども、うん、まあ、ファルク使って、はい、ニードでこうってダンス本命にせてってなるんかもしれないけれども、うん。
これこそだから抑えなんですよね、結局。
そうやね。うん。かなと思うね。
うん、じゃあ、あとは残ってんのはもういないですね、じゃあ。
いないです。
じゃあ、どうします？
あ、シャイニングレ
イ。あ、シャイニングレイ。あ、高谷さん、白さんが打って4番って。
そうなんです。そうなんですよ。
これ、いいですか？
これね、まあ、なんか、一応とりあえずジープ初重賞。で、
初 G1、ね。
は、ごめんなさい。初 G1。で、何ある程度、まあ、間隔も空けたから、馬としては走ってもいいタイミングやと思う。
まあ、そうです、そうです。本当そうです。
馬としてはね。馬としてはね。ただ、なんていうの、この条件が、 合ってるからとかっていうのは多分僕も違うと思うね。
はい。
で、やっぱり CBC 買ったのはある程度、なんだ、特殊条件もあったし、
はいはい。
うん、そういうのもこう加わってのものやから、その時に比べると、この1000人に対しての鮮度も下がっているし、
はい。
ドカーンってやられることはちょっとあれかなと思ったんやけれども、まあ一応初 G1 というのを忘れかけた頃にやられるのも嫌やったから一応抑えたんやわ。
はい。
うん。ただそれをするのに12倍っていうのはどうって今思い始めてるところやね。
あ、まあもうちょい落ちると思いますよ、これも。
うん。僕想定30倍ぐらいあると思った、高いに。ただ間隔空けてのレースの外上の枠なんで、走ってもいいタイミングであるとは思う、この馬がね。
ああ、そうなんですよ。これ、ね、うん、だから、内枠だったらもう即切りでいいと思うんですけど、
あ、そうですね。
外枠入ったことによって、ちょっとチャンスは出たかなっていう感じはありますよね。
うん。うん、
はい。僕はだから、やっぱ気に食わないのが前走18っていう着順。
負けすぎよね。
そう、負けすぎだと思います
ね。負けすぎよね。
うん、だって別にここって休み明けだから、別に走ってもよかったと思うんですよね、そこそこ。
うん、そうですね。そうですね。
はい、だから。
しかも、延長や境に、もうちょっと走ってもいいはずやからね。
もうちょっと走ってもいいと思うんですよね。
うん。
そんな中で18っていうのは、単純にだからポテンシャルがそんなに証明されてないっていうことかなと思って。
そうだね。まあ、弥生賞いっちゃうからけどね。
ホープフルね。
あ、ホープフルか。
弥生賞は人気で
飛びました。弥生賞は、
人気で飛びました。余裕で飛びました。
余裕で飛んだ
よな。余裕で俺本命。なんで、阪神カップは例えば5とかだったらまたちょっと印象が変わってたんですけど、
うん。
先行布石あって、図式としては安土城からの CBC 賞と似てるんですよね。これ1004で先行してて、短縮で中京戦に出っていう、で、差しに回る一取りショックって、うん、まあ、差しっていうよりも追い込みに近い感じ、
うん、
っていうのはすごい似てるんですけど、だ本当はあの時連チャン、ま、連チャンっぽかったんですよ、なんか雰囲気が、
うん、
だそれでもう一回さあ間隔空けましたって18ってなっちゃったら、いやもうこれはもう穴人気して飛んじゃう方じゃないかなと思ったんですけどね、
うん、もうちょっと人気なければね、もうちょっと、
いやもう人気なくてもいいです、うん、人気なくても買いたくないです。
あ、
ポテションがないですから、ね、やっぱり。
まあまあ確かにそうね。
ちょっと違うかなと思うんですけどね。
うん。
まあ、来たらごめんなさい。
じゃあどうしますか、ちょっと、けなしタイムに入りますか。
けなしタイムでもいます？
え、いるよ。
僕は割とシャイニングレイをけなしちゃったんですけどね。
ああ、そっかそっか。
あと人気馬だって、専用構成ぐらい。
そうか、人気馬、そうか、人気になってないのか。
全然、いないですからね、今のところですよね、オッズは。まあ、
そっかそっか、
1000円構成ぐらいですか。
まあそうか、1000円構成か。
いや、これは、うん、買わなくていいと思いますけど。
そうですね。
はい。まあ逃げちゃった後なんで。
うん。
あとはまあ、ダイアナ。
まあダイアナも40倍ぐらいで出るからな。
これ12倍ぐらいですからね。
うん、わざわざ話すんでもいいかなと思うけど。半球
早かったまで12番人気なんて前代未聞ですけどね。
まあね。
はい。
うん。
まあでも、これも、逃げられなかった2ゲームまで1着5なんで、
うん、
しかも0秒0なんで、
うん、
まあきついと思いますけどね、今回。
そうですね。
はい。まあしかもネロいるから、番手になっちゃったらちょっときついと思いますけどね、
よく。うん、そうやろね。
はい。
ネロどうする？
いや、いいと思いますよ、これは。
やっぱりええか？
うん、これはいいと思います。
うん。
オーシャン買っちゃうぐらいじゃないと多分違うと思いますよ。
そうよね。そこまでしなあかんよね、はい、やっぱり来るんであればな。
やっぱりもし来るんであれば、もう軽半杯0秒0差なんで、
うん。
もうオーシャンも1で0秒2とか買っちゃってこないと、ちょっと違うかなと思いますけど。
そうよね、そうよね。
はい。
あと気になったと思いますか？
気になった馬は、まあ5着候補でラインスピリット。
あ、
別に買わないですよ、5着だから。
はい、
5着候補でっていう。あと本当買いたい馬あんまりいないんですよね。
はい、あ、ラインスピリット、そうそうそう、ラインスピリットな、そうそうそうそうそう、これこれこれこれこれ、
あれ何何何よ、あの、
そうそうそう、ごめんごめん、僕あの、僕あの、何て言うかな、
ラインミーティアと勘違いした、
そう勘違いした、ごめんごめん、こっちこっちこっち、
ラインスピリットの方ね、
そう、これこれこれこれどう思う、
だから5だって。
5かな、やっぱり。
5か6だと思うけどね。いや、悪くないですよ。いい馬なんですけど。 ただやっぱ、金さんやっぱダウンホースっぽいんですよね、なんかちょっと。
うん。
やっぱりちょっとセカンドクラス感がどうしても拭えないっていう。
まあそうよね。
オーシャンステークス8着から G1 でどうかっていう馬じゃないかなと思って。
そうよね。たださ、これ、なんだかんだ言ってもいつも頑張っとるよね。
そう、なんだかんだ頑張ってるっていう程度の馬なんですよ、だから。
程度だ、そうね。わかるよ、わかるよ。わかるよ。
そうなんですよ、ね。
だからやっぱり4着、5着がええとこやと思うねんけどな。
そう、頑張ってもね。
うん、
まあ4着5着もちょっと言い過ぎかもしれないから、まあ真ん中より上にいるかもしれないぐらいだよね。
そうね。
にしとこうかな。だから9着より上、
最後に目がいってたのこれやね。
9着より上っていう単勝みたいなのがあったら僕そこにかけてもいいよ。
ああ。
2分の1みたいな。9着以上か9着以下かみたいな、
うん、
ハイアンドローみたいなのがあったら、ハイにかけてもいいよ。
そうやな、そうやな。
はい。
これでもええわよね。
あの、なんていうんだろう、終わったなと思っても終わらないんですよ、ね、なかなか。
そうやな。
はい。
わかるわかる。
だいい馬ですよ。
そうよね。だって、なんか、ヨドタン割と鮮やかったしなと思ってさ。
そうですね。
まあ、前だくれだけどな。うん。
でも、ちゃんとね、ある程度、その、こんだけ年齢重ねてるのに、もう一回先行力が戻ってるってところがちょっと面白いんですよね。
ああ、そう、そうよね。
普通だんだんだんだん位置取り下がしそうなもんなんですけど、
うん。
一回下げてきたから、ああ、もう終わりかなと思って、ちょっと LCG 気味になってきたかなと思ったら、もう一回、高松宮で前行ったりとか、
うん。
逃げないまでも2番手とか行ってたりしてたんで、
うん。
まあでも、オープンがせいぜいかなと思って。
まあまあ、そうよね。やっぱりその辺はね、はい、頑張れて4、5よね。4、まあ、4はちょっと言い過ぎやね。
4はちょっと言い過ぎかもしれないですね。
そうよね。
5か7ですね。
わかった。
はい。はい、
そうそうだ。僕、そう、最後、その、少し、侮れないかなと思ったら、ラインスピリットやって。
まあ、そんなもん
ね。ナックビーナスはもういいよね。
ナックビーナスは、だこいつはやっぱり、あのね、ローテをもっとちゃんと考えないとダメだと思います。
ああ、まあ、そうそうやな、ね。それは僕も思ったわ。
2個か3個ぐらい抜かないと。
うん。だって、ここ取りに来てるローテちゃうもんな、これ。
そう。だから、初めから、もうある程度オープンとか重賞取りに来てるだけのローテで、まあ、ね、そこそこ活躍してから G1 も出ちゃおうかっていうだけじゃないですか、これ。
うん。そうよね。もう本当にそんな感じだね。
そう。だから、やっぱり、そう、タイミング合えば G1 でも3着ぐらい来てもいいような馬なんですけど。
うん。
でもまあ、ちょっと、やっぱシルクロードである程度負けるかなと思ったところで5来て、で、
うん、
ちゃんとオーシャンでも反応して2着じゃないですか。
うん、
やっぱここは違うと思いますね、ちょっと。
そうよね。
はい。リズムがいいからまとまり系の人気落ちとか、そういうんじゃないと思います、ちょっと。
うん。これはそう、僕もそう思ったな。
はい。
まあ、そんなとこですか。
そんなとこですかね。
はい。
リエのテソルとかいいっすよね。
高
井さん結構評価してるから。
そうね。これなこれ、一応、いろいろと試されてるやん。
そうなんですよ。逃げたりとか。
うん、
短縮だったりとかダートだったりとか、
うん、
でも全部不発っていう感じが、
そうね、だからちょっと均衡してるよね。
そうなんですよ、うん、だったらまだなんか着順に躍動感あった方が、
そうよね、
2着18着みたいな方がまだい
いと思
います、ね、うん、いいよな、この5、うん、7、6、10とか嫌ですね、ちょっと。
そうそうそう、もう地方行ってもあかんし、なんかいろいろとされてるのに、うん、なんか今言っちゃうな。だからこれ前走でも差しの位置取りとかもきっちり取ってるけど、やっぱり突き抜けてこうへんし、みたいな感じやからな。
そうですね。
うん。
だから着座は0秒4ですけど、
うん。
なんか、逃げ切れないですよね。
そうね。
じゃあ、そんなもんすか？
はい。これ、ダンスディレクター、最終ターンどれぐらいつくと思いますか？
9 倍。
OK。
9倍なら買おうかな。
そうやな。2桁いったら、やっぱりドカっていくよね。
2桁だったらもう嬉しいですね。
そうよね。
まあ9倍ぐらいかなって思ってます。
うん、ふんふん
ふん。はい。ブライト本命、ダンスディレクター。対抗、レーヌ・ミノル、黒三角、レッド・ファルクスで、白三角にブリザード、バーズでレッツゴードンキなんだけど、いや、ファインニードルだろうって思ってます。
はい。
はい。高谷さん本命、ダンスディレクター。対抗、ブリザードで、黒三角、キングハート、白三角にといて、シャイニング・レッド・レッド・ファルクスで、悩んでんのがファインニードル。です。まあ上げた馬で決まるでしょ
う。うん、まあなんだかんだ言っても結局 G1 やから、ある程度書く必要になってくれるからね。
そうですね。
うん、うん、
はい。なので皆さん、この印をうまく利用して、
はい、
当てていただきたいと思います。
うん、まあダンス買って当たりますよ。
大幅マイナスじゃなければ。
はい、
それだけが、
あ、そうね、それだけやね、
それだけ不安、
う
ん、
そうですね、 うん。
実際こいつあるからね、休み明け大幅体重っていうのが。
これも長距離プラス10キロだったし大丈夫と思います。
なんとかね。
はい。
頼む。じゃあ、コーナー行きたいと思います。
はいはい。
あなたの思い出の馬。さすが拓也さん、イエーイ言わなかったですね。
そうですね。
はい。このコーナーですね、その名の通りですね、あなたの思い出の馬を語っていただきたいと。
うん。
もしくは、こういう馬気になってるんですけど、お二方はどういう馬でしたかみたいな感じで、
うん。
逆質問の形でも OK です。
はい。
さあ、いつ、またいただきましたんで、
ほうほうほう、
紹介したいと思います。
はい。
ラジオネーム、黒ラブさん。
はい。
お久しぶりザード。エムラジの皆さん、収録お疲れ様です。
ありがとうございます。
早速ですが、
ほう。
ルーラーシップの現役時代のお二人の印象をお聞きしたいです。このラジオがきっかけで買い始めた馬券も、毎週買っており、完全趣味になってます。
うん。
おお、じゃあ僕たち JRA に貢献してるね。自分は L 系が好きで小頭数のレースや外枠休み明けの馬を探していることが多いんですが、うん、そこでよく目に留まる種馬場がルーラーシップなのです、
うん、
今では他の種馬場よりも思い入れが強くなっており、特にホードリームや、ロサグラウカ応援しています。
ほうほうほうほう。
ロサグラウカって僕知らないけどね。
うん、僕知らないね。
日経賞に出る奇跡についてもコメントいただけたら幸いです、ということですね。
はいはいはい
はいはいはいはい。ルーラーシップか。現役時代の印象。
うん。
僕はまあ SLC、なんていうのかな。まとまってるっていうのと、
うん。
SCL とか SLC とか CSL とか、うん、その全部の要素を持ってるけど、その、なんていうの、その、それぞれの C とか S とか L で表すっていう時の、があるんですよ。
うん。
だから S とか C とか L とか全部入ってんだからまとまりでいいじゃんって思われるかもしれないんですけど、
うん。
まとまりは、なんていうんですかね、僕の中のイメージだと全部角が取れてるイメージなんですよ。こう、
うん、
四角いものがあったとして、こう、
うん、
C っていうもの、
うん、
S っていうもの、L っていうものがあったとして、そこ、こう角があるって感じなんですけど、
うん、
その角を全部やんわり丸くした感じがまとまりってイメージなんですね、僕は。
うんうん。
で、ルーラーシップっていうのは SLC って感じなんですよ。だからなんていうのかな、まとまってるって感じじゃなかったんですよね、僕の中で。
うん、
その現役時代もそうなんですけど、走りがちょっとやっぱりなんていうのかな、僕はやっぱり S っぽい気がしたんですよね。
うん、まあそうだよね。
その出遅れ、後半出遅れてましたけど、
うん、
なんていうんですかね、僕だからその S があって、例えば1着3着2着3着1着2着とかっていうまでも S っていると思うんですよ。だから、
うん、
着順自体はまとまってるんだけど、
うん、
だからその着順がまとまってるから、じゃあまとまりなのかって言ったら僕は違うと思うんですよ、
うん、その
3とかっていう時に、その1、3とかっていう時に、そのなんていうんですかね、本来だったら10着とかってなっちゃう、 S って考えたらまあ1、8、1、10とかでも全然いいわけじゃないですか、なんかこう。
そうですね、うん、
っていうのに、その能力が高いから本当は1、10なんだけど3まで持ってきちゃってるっていう感覚なんですよ。っていう馬と本当にまとまってて1、3、1、3っていう馬もいるんですよ。それはまああくまで僕の主観なんですけど、
うん、
だルーラーシップっていうのは、その、例えば着順が1、3、1、3とかだったとしても、その、3の時に本当は10とか5とか、10とか負けちゃうとこなんだけど、能力が高いから3まで踏ん張ってますよっていう感覚の1、3、1、3みたいなイメージなんですよ。
なるほどね。
やっぱこいつってエアグルーヴで、トニービン持ってるじゃないですか。
うんうん、
ハーチのトニービンは僕は S に出ると思ってるから、
うん、
その、金亀っていう考えると L まとまりとか L とか、まあ、中には小柄の馬だったら C もいるよ、CL ベースの馬もいるよとか、まあ、全体的にまんべんなく出るよみたいな感覚じゃないですか、
うん、
金亀って考えると。
そうね。
むしろちょっと L 寄りの、ちょっと体力寄りのも結構出るよみたいなイメージじゃないですか。でもやっぱりこいつはやっぱりエアグループでトニービー持ってて、そこで S が完全に供給されてて、
うん、
そういうなんかいい時と悪い時の差もちょっと激しいみたいな感じの印象があるんですよね。
うん、なるほどね。
その出遅れも多分 S だと思うし、
うん、
そのなんだろう、人間の思い通りにいかない感じっていうか言うこと聞かない感じ
はい
っていうのが S かなって思ってるから、
うん、
僕はだから、まあ、3区はちょっと分かんないですけど、割と現役のそのだ現役よりもやんわりまとまりに寄ってる感じはあるんですけどね、その3区は、
うんうん、
レジェンドセラーとかそんな感じだ
ったみた
いな、ちょっと、
うん、
痛烈な S はないっていうイメージ、
うん、
なんか本当の痛烈な S ってイメージだとネオユニバースからのビクトワルピサとか、
うん、
からのジュエラーとかってなんか SSS って感じじゃないですか、
うん、
まあネオユニバース現役時代は C っぽかったですけど、 C まとまりっぽかったですけど、
うん、
なんか、うん、ねそういう感じなんですけど、ルーラーシップは現役時代は S が割と出てたけど、まあ、3区は S まとまりみたいな、
そうだね、
感覚ちょっと弱くなっちゃってるっていう感じなんですけど、高橋さんどうですか現役時代は。
僕はもう SL で見てたけどな。
ああそうですよね、まあまあでも、ね、うん、そうですね、 SL でいいですね。
うん、 C はちょっと薄いかなっていう感じだったかな。
ああそうですね、
うん、
はい、ありも4着ありますもんね、外からの4着がありますもんね。
そうね、う
ん、あれも C っぽくないですから全然、
うん、
スロー外からみたいな。
そうね、うん、まあそうね、これも村さん言われてるよね、あの能力高い境に本来10とかで負けるところを4とか5とかで持ってこれるタイプの馬よね。
と思うんですけどね。
これ多分すごい強かったと思うよ。
潜在能力は、
うん、
かなりあったと思いますよね。
そうよね。まあ、どこが、まあ、最後の3つか、やっぱり。
5馬身で遅れてますからね、こいつ。
そうよね。それでも最後いらっしゃってるからね。
いらっしゃってる。
うん、
3までいらっしゃってますからね、必ず。
いらっしゃってるからね、うん。
なんであだで遅れちゃったんですかね。
なあ、ほんまやな。
で奇跡についてコメントってことなんですけど。
日経賞負けます。
僕もだからこれどっちに転ぶか分かんないタイプだと思ってるんで、
うん、
まあ、勝つか負けるか分かんないですけど、まあ、本命はちょっとリスキーかなとは思ってますね。
うん。
その半々だった時に勝つか負けるか半々だったら負ける方にかけちゃってもいいんじゃないかなっていう感覚なんで。
そうよね。
そう、ちょっと怖いなと思いますね。
うん、そうね、あのそうやね、僕もそうやね、あのなんていうの、使われ方、あの聞く買った後に香港へ行ったやんか。
はい。
でやっぱりあの聞くがやっぱり しんどかったんやって、絶対にな。で聞く来るまでの臨戦もまあまあしんどかったわけやんか。
はい、
やのにあんだけ体力使って買った後にやっぱり年内使わせたらあかんよ。
あ、休ませとけばよかったってことですね。
うん、バーレするとやっぱり破綻してしまうかなって僕は単純に思ったかな。
まあ、S って考えれば条件戦神戸キークで S の完結感、うん、完結した感じもしますもんね。
うん、まあだからディープが入ってるからどこまで、
あ、量とかってことですか。
そうそうそうそうそうそうそうっていう感じかな。うん、
僕も様子は見たいですよね、ここはちょっと。
そうですね、
だからまあ買っても抑え端っこに入れておけばいいかなってぐらいだと思いますけどね。
そうですね、
はい、これで三馬審査ぐらいで勝たれたらちょっと困っちゃうんですけど、
うん、まあその時の保険に那須の生還でも勝ててください。
保険になるからそれ、保険弱。はい、
ルーラーのベストパフォーマンスは、
あ、でも AJCC 強いなと思いましたね。
あれ、
有馬の後ですもんね、だって。
そうです、そうです。
そう、有馬であんだけ走ったんで、休み明けで。うん、あ、これはって思うところじゃないですか。ちょっと反動がっていう感じがあるじゃないですか。
そうね。
普通に一番人気一着したんで。
1.4 倍でね。
そう、だから、ああ、強いって思ったんですね、ここで。
うん。
だから、僕はそうっすかね。
その後、猫パンチに逃げ切られますけどね。
福永らしい。
らしいね。
らしい。
うん、
ウィンバレーション、竹とか2着。
そうそうそうそうそうそう。
すげえ追い込み。
うん。
竹谷さんはどうですか、ベストパフォーマンスは。プリンシパルですか。
僕、なんでやねん。僕はなんか個人的にその今言ってた休み明けの有馬記念かな。
ああ、それ4か。
うん。
なるほど。
そうな、これ。
あれもスローで明らかに物理的にはかなり不利なとこから追い込んできましたからね。
うん、そうよね。
はい。 僕は姉が4のおかげで当たりましたから、ほんと助かった、ほんとに。これ切ってた、切ってたんで。
そうな、まあ僕はどっちにしても当たってないけど、僕これ2、3、4着の生まれ3連服持ってたからな。
いや、普通オルフェ買うでしょ。
そう。なんで可愛いのって言われて。なんでないのなんで自分で思ったわ。
菊花賞一番人気一着であんな足をしたまま、有馬来るでしょ、普通。
そうよね。
はい。
だから最高峰走っとった時に、あ、これもしかしたら当たるかもとか思ったけどね。
うん、いや、真っ黒ですよ、ちゃんと。
そうですね、甘かったね。
まあそんな感じで、黒ラブさん、どうだったでしょうか。
うん。
まあ、最近、馬券買ってくださってるということなんで、
はい、
はい。僕たちの話を聞いて、さらにルーラーシップに興味が湧いてくれればいいなと思います。
うん、はい。まあ、奇跡を変わっていないことを祈っております。
とか言って圧勝だと嫌だな。
ほんまやわ。
ほんまやわ。これ奇跡圧勝だったらここのとこ流しまくりましょうね。
あ、オッケーオッケーオッケーオッケー。
じゃあ高谷さん最後に、じゃあその流すためにも奇跡に対してちょっと最後一言大きい声でいただいてもいいですか。じゃあ、
はい、奇跡は破綻してます。
これ1着だったらすごい使えるんで。はい、ただ個人的には2着とか3着とかで中途半端だと使いづらいから。
そうね。
はい。どうせだったら1着はビリーかみたいなこと方が嬉しい。はい。
まだほんで奇跡の本質はちょっとどっちかつかめてへん部分もあるからね。
そうですね。もうちょい見たいですよね、こいつね。
そうですね。
うん、はい。はい、ということで、ルーラーシップについてでした。
ありがとうございました。
黒ラブさん、ありがとうございましたね。
はい。
はい。じゃあ、エンディングいきたいと思います。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
僕なんか結局な、あの女の子と遊ぶのあんま好きじゃないね。これほんまやね。あのやっぱりなんかな、自分を演じなあかんやんか。
まあ格好つけるってことですか。
そうなんそうなん。やっぱりさ、はい、あのやっぱりなんだかんだ言ってもさ、あのいいわって言われたいわけやんか。
うん、うん、絶対そうですね。
そうやろ。だからってことはやっぱり演じなあかんやんか。
スマートに行きたいってことです
ね。そうあそうそうそうそうそう。
はいはいはい、や
っぱそれが面倒くさいのよ。
あのそれ言ってることわかります。
うん。
はい。
で昔はさ、やっぱり、なんていうの、あの、モテたいみたいな温かいに、パッパッと出てって してたけど、もうなんか最近そんなもうええわになってきて
るから、
はい、
まあ当たり前ですけどね、40だったら、ね。
そうだ、まあ、そうだよ。
もう、あなた結婚してるしね、結婚して20年経ってんだから。
そうだよ。
そうだ、当然なんですけど。のコーナー、
イエーイ。
まあ土曜のうちに更新できるか分かんないんですけど、まあ、日経賞と毎日杯一等ずつ言いましょうか。うん、日経賞は僕はまあ申し訳ないですけど完全に取っちゃいますけど、
うん、
チェスナットコート。
チェスナットコート。
はい。
じゃあ僕どうしようかな。でまあブラスターが当てに行ったんで僕じゃあアルターで。
11番人気ですけど、
うん、
さすが。じゃあ湘南バッハも買います。
そうですね、湘南バッハも買います。
123で、
うん、
僕はアルター買わないですけど。申し訳ないですけど、はい。アルターっていうとね、やっぱりね、あのすごいね、精巧なフィギュア作ってるね、会社の名前なんですよね。
あ、そうなんや。
アルターっていう会社があるんですけど、
へ
え、すごいリアルなこうアニメのキャラクターをすごい再現してる、躍動感ある、すごいもう一流、もうアルター買っとけば間違いないっていう。だからフィギュア買うときはアルターを皆さん買ってください。アルターの、
はい、
アルターが作ったフィギュアやっぱり外れないですから
ね。なるほどね、
はい。何の話だ。僕地味にオタクですから。はい、まあ毎日杯は、
うん、
タケさん大外ですか。
そうね、まあどっちかよね、まあ町大外かな。
うーん、まあ、これもまあそんな人気ないですからね。
うん、
僕はノストラダムスですね。
うん、
これ結構自信あるんですけどね。
そうですね、これもいい馬ですね。
10頭立て9番人気なんですけど、
うん、
いや僕結構自信あるんですけどね。
うん、僕も今見てこれっちの方にしようかなと思ってます。
はい、あとはまあ人気馬に流しときゃ多分大丈夫。まあ10頭しかいないからそう流してもいいし、
うん、
僕単勝とだからワイドが 生まれそう流しでいいと思います。
そうですね、
はい、あとはまあギベオン、ブラストはちょっと危ないかなぐらいで、かといってまあ切るってこともないから、まあ、ノストラダムス本命してるから、
うん、
まあ、そう流しでいいかなと思ってますけど。
そうだね、
はい、
ノストラダムスでいいでしょ
う。いいでしょう、
はい、
はい。じゃあ大予言もこれくらいにしておいて、
はい、
じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ふつおた、あなたの思い出の馬、今回やりましたね。
そうですね。
そして風前の灯火だ、競馬事業仕分け、
うん、うん。
そしてこれ絶対次回やりたいと思ってるんですけど、競馬待機語講座ですね。
はいはいはいはい、はい、
結構メールもいただいてるんですけど、もうちょっと溜まってから、うん、やろうかなと思ってるんで、うん、皆さんぜひぜひ送ってください。
はい、
今回のお題はですね、阪神大賞典成田ブライアン対マヨのトップガン、
うん、
これの対義語ですんで、はい、反対の意味をなす言葉、
うん、
ぜひぜひ私たちに教えてください。
はい、
はい、あとは馬部屋の泉というですね、地味に愛されてるコーナーありますんで、
はい、
はい、地味に2年ぐらいやってるというコーナーありますんで。
ああそうだね、
はい、コーナー以上ですかね。
そうですね、
あとはまあエムラジ何でもランキングっていうのもね、皆さん教えていただいたんで、その番外編で撮ろうと思ってますんでね、
うん、
ブライト拓也につけてほしい競馬、まあ競馬じゃなくてもいいんですけども、
うん、
ランキング、これのランキングつけてみてくださいみたいなのがあれば、
うん、
ぜひ教えてください。
はいはい、
はい、メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますんで、
うん、
そこから送ってください。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
お、
それではそろそろお別れといたしましょう。
うん、
お相手は乃木坂46時間テレビが気になってるブライトと
エポカ道路バカ野郎タクエレさん、ありがとうございました。